結構な、恵みっていう名前はの人はたくさんいますし、使わないことはないんですが、日常で恵みってあんまり言葉にしないな、教会以外で恵みって使わないなと私も思ってました。そうするとある本読んでいるとこういう話を見たんです。それある文学者が恵みについて語っているんです。まあ、文学者なので恵みについてといっても恵みそのものというよりかは恵みという言葉についてなんです。でこの文学者こう言うんです。教会で恵みという言葉が喜ばれますし、あとよく使われて語られています。まあ、恵みだけでなくて、まあ、恵まれた、恵みが与えられたよく言いますが、文学者は何とかなりませんかっていうんです。なぜなら、まあ、文学を専門とする人々、言葉について専門的な知識を持っている人々にとって恵み、恵まれる、恵みを与えられるっていう、そういう表現は物乞いに金銭を恵んであげるっていう、こういう意味合いなんです。神様が私たちに物乞いに何か与えるように与えてくださるっていう、そういう表現は何とかなりませんかと、まあ文学者はこう言うんです。その牧師にそれ言われて、まあ、その牧師は争わない方がいいなと思って、まあそうかもしれませんねというお答えで済んだらしいんですが、確かに神様は私たちに物乞いに与えるような、そんな与え方で恵みや憐れみあるいは愛を与えてくださるということはありません。そんな感じられるようなお方ではありません。しかし私たち自身においては神様の前に物乞い以外の何者でもないとしか言いようがないのではないか。何をもって神様に私に与えてください、私にはこれがありますから、これだけのことをしますから、与えてください、物乞いでない求め方を私たち誰ができるだろう。あの律法を全く守り通したというパウロですら、私たちは与えなしに恵みを受けるというんです。しかし多くの人は、自分はそこまで弱くない、そこまで惨めな存在ではない、何とかやっていける、だから憐れんでください、実はなかなか叫ばない、あるいはこういう憐れんでくださいっていう叫びを聞くと、これは私のことではないと受け取る人が多いのではないかと思います。まあ大体現代社会、弱い人に対して非常に厳しい時代です。財産や学歴や資格や家柄や能力や何か持ってて、しかもそっちをアピールする、私はこれがありますと一生懸命それをアピールして、あるいはこの大学でこれだけのことを学びました、なんとかそれをアピールして認めてもらう、何もないって分かった途端切り捨てられる、そんな時代の中で憐れんでください、つまりもう物乞いの意味何にもないんですと、そんなことをアピールするならたちまち切り捨てられるので、本当に憐れんでいただかなければならないとしても声高に求められないし、またそう求めるところを知らない、そんな時代でも、イエス様の時代も律法をどれだけ守っているか、やっぱりできるできない、できる人が優遇されるような、だからこそ憐れんでくださいと叫ぶこの目の不自由な人は黙らせようとされる、そんなあなたにかまってる場合ではないのだ、通り過ぎようとする、この時もそんな出来事だったんです。自分の力でやっていける、そう思い上がる、神様の恵み憐れみを見ようとしない、求めない世界、本当に見えていないのは 誰のことだろう。見えるようになるべきものなのは誰だろうか。本当に思わされます。教会でこそ、教会でしかこのことを見ることはできない。他のどこで憐れんでくださいと叫び、見えるようになれ、そのように語られる、そんな集まりが他のどこにあるだろうか。しかも本当にそのようにイエス様を、その恵みを見ようとしない、憐れみを本当に必要としないっていうことは、幼子が母親を求めないっていうほどの不自然さがあるっていうことを、幼子が自分でやっていける、母親の憐れみなんか必要ない、そんなことがあるだろうか。しかし社会はそういうふうになっていっている。本当に見えていない、そういう社会に対して見るべきものを見なければならない。教会は本当にそういうふうに見るべきものを見ているであろうか。憐れみを求める、そういうものだろうか、思わされるんです。またこの目の不自由な人が、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください、物乞いのようにというか、もうこの人は物乞いなのですから、本当に物乞いとして求めた。もう自分に何も代価はない、憐れんでください。でも何にじゃあすがったのか、まあ、もちろんこのチャンスを逃せばもう得られない。だけどももう一つこの人に疑問があったんではないかと思うんです。この人はエリコの近く、エリコというと交通の要衝ですから、もう多くの人が通る場所です。そこに、まあ、目の見えない人はもうここだと人通りが多いから、人が多いっていうことは、まあ、確率的に憐れんでくれる人が多いだろう、まあ、だから誰かに連れてきてもらったことだと思うんです。でところが群衆が通り過ぎる音を耳にして、なんだ、その大勢の人が来るならば誰か一人か二人ぐらいはチャリンチャリンなりそうなものが、大勢の人が通る音は分かるんですよ。ところがそれに反してその通り過ぎていく、みんなきっと何かあるはずだ、一人か二人ぐらい憐れんでくれるはずが、脇目も振る、多分脇目も振られるんだって行くから、きっと何かあってみんなそっちの方にダーンって行ってるんだろう。で、何があるんですかと聞くわけです。そしたら、ダビデのイエス様、お通りなんだって、みんなその、ああ、それでみんな自分の方を見ないで、ああってイエス様の方行くのか。いや、待てよと。まあ、きっと、この人はイエス様のことをずっと聞いていたことだと思うんです。まあ、ここに連れてきてくれた誰かがいる。連れてきてくれるぐらいですから、やっぱりその人のことを本当に思っている人でしょう。その人からか、イエス様という人がいてね、お前みたいな目の見えない人が見えるようになったっていう、そういう話をいろいろ聞くんだ、お前もそういうことがあればいいねと、まあ、それぐらいのことは聞いていたんではないでしょうか。このお方がどうして私に何もしてくださらないことがあろうか。この方はダビデの子、神様がイスラエルに与えてくださると約束してくださった救い主、そして神様はかつてエジプトで奴隷であった無力なイスラエルを与えなしに解放し、約束の地へ導いてくださったお方、そこに座ったんですね。そのご真実のお方がどうして私を素通りすることがあるんだ。あるとすれば私が求めていないからだ。それ必要としないものに無理やりは与えないだろう。でも私は必要だ。神様や約束を果たしてくださる、そのご真実を表してくださる、 憐れんでください。